それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所は使徒の働き20章25節から38節です。新改訳2017の聖書をお持ちの方は新約聖書の277ページをお開きください。それでは拝読します。今私には分かっています。御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔をあなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ですから今日この日あなた方に宣言します。私は誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私は知っています。私が去った後凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒ってくるでしょう。ですから私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされた全ての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り私の両手は自分の必要のためにも共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。こう言ってからパウルは皆と共にひざまずいて祈った。皆は声を上げて泣きパウロの首を抱いて何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送った。それでは受けるよりも与える方が幸いであると題して福牧師にメッセージをお願いいたします。
はい、おはようございます。聞こえますか？大丈夫ですね。はい、4月28日に高松を立って韓国のインチョンに行ってオランダのアムステルダム経由で30時間もかかって、無事にトロントに、着きました。長旅ではありましたけども比較的、早くここに落ち着くことができました。なぜかというと今回はお金のかかる PCR 検査を前もって、証明書をもらう必要もなかったし2週間の隔離期間もありませんでした。ですからトロントに着いたらすぐに普通の生活を始めることができました。今日の説教は使徒の働きの伝道公開の、36回目なんですね。パウロの3回の伝道旅行の3回目のお話をしています。今までエペソの教会についていろんな説教を、してきましたけどもこれが6回目なんですね。今日のところはエペソの人たちに対する最後の告別説教の場面です。でパウロ一行はマケドニア、コリントからマケドニアを通って小アジアに戻ってそしてそこからエルサレムに戻ろうとしたんですね。ちょっと地図を大西君開けていただけますか。でそこに小アジア今のトルコのあたりにエペソってありますよね。エペソどこか分かりますか。そのすぐ近くちょっと南の方ですけどミレトスってありますか。分かりますか。エペソのすぐそばに近くにミレトスという港がありますけどもそこにそのエペソの教会のリーダーたちを に来てもらって、そこでエペソの人たちのに対して告別説教をしたんですね。その内容が18節から35節までかなり詳しく記されています。今日はその後半で25節以降のところからお話をいたします。そこのところ25節からお読みしますね。今私には分かっています。御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔をあなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ですから今日この日あなた方に宣言します。私は誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。パウロは自分はあなた方に十分福音を伝えた、だから自分は責任を果たしたと伝えます。パウロは十分福音を伝えました。その後はもう地元の教会のリーダーたちに任せることができたんですね。パウロは3回の伝道旅行によって小アジアの区域地域に伝えることができたと考えました。パウロはこの3回の伝道旅行の後にはこの後でローマ帝国の中心地であるローマまで乗り込んでいって、さらにスペインのようなヨーロッパの西の地の果てまで活動を広げていきたいというプランを立てていました。それでエペソのような小アジア地域での伝道旅行に終止符を打つ考えでいました。それでもうあなた方は誰も二度と私の顔を見ることはないでしょうという別れの言葉を述べたのでした。パウロはこれからも、行く先々で苦難が待ち構えているであろうということは、経験からも予想できたことではあったんですね。でもどういう苦難が待ち構えているかはパウロにも分かりませんでした。パウロはまさか逮捕されて長い間カイザリアのところで囚人として幽閉されて、その後ローマまで護送されていくということ、そこまでプランの中には入っていなかったでありましょう。ただパウロはイエスの命令通り地の果てにまで福音を伝えたいという気持ちに突き動かされて いました。つまりイエス様はその最初そのパレスチナ地方に福音を伝えました。弟子たちはそれを受けてシリアのアンティオキアとか今のトルコにあたるような小アジアのエペソのあたりですね、さらにギリシャへと足を伸ばしました。パウロはさらに、先に行きそのローマにまで行きたいと、そしてさらにその、ヨーロッパの奥地スペインへと福音を伝えたいというビジョンを持っていました。実際福音は2世紀にはスペインだけじゃなくてフランスやドイツやイギリスにまでこの2世紀にはその福音が達していたんですね。もう2世紀にはもうそういうイギリスにまで教会ができていたんですね。お届けだと思いませんか。28節を開けてみてください。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方は群れの監督にお立てになったのです。28節に書かれている監督という職は基本的には長老と同じです。監督はローマの行政制度で使われた言葉で、長老はユダヤ教の制度の中で使われた言葉でした。基本的には同じ意味です。後になって長老の上に監督が立てられるという教会制度へと変化していきました。しかし新約聖書の時代には監督と長老と牧師は同じことを指します。監督も長老も牧師も教会のリーダーという意味で理解していただければいいのではないかと思います。大切なことは28節に書かれているように監督はその聖霊によって建てられた教会のリーダーだということなんですね。監督は単に人間が雇用関係で雇った先生ではないんですね。聖霊によって神様がお立てになったというポジションだと、 で監督に必要な大切な仕事の一つは自分自身と群れ全体に気を配ることなんですね。つまり模範を示しつつ、牧会的な配慮をすることなんですね。監督は御言葉によって人を霊的に養う責任があります。ちょうど羊飼いが羊にその草のあるところにまで羊を導いていって、そして羊を養うと似ています。監督は御言葉を持って霊的に神の民を養う必要があります。29節から31節のところを読んでいますね。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。ですから私が3年の間、夜も昼も涙と共にあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。教会の働きが活発になると、それをよく思わない悪魔の働きも活発になってきます。そして外側からの迫害という形での攻撃だけじゃなくて、内側から教会を崩そうとする働きってあるんですね。異端を起こしたり、人間関係で揉めたり、信仰が後退するような廃教者も出てくるんですね。実際に他の聖書の箇所を見ますと、エペソの教会にはその揉め事を起こす人たちがいろいろ出てきたんですね。エペソの教会には名前を挙げますと、このヒメナイ、アレクサンドロ、フィゲロ、ヘルモゲネス、からピレット、からニコライ派の異端という、これみんなエペソの人たちなんですね。こんな人たちが出てきたという、トラブルメーカーの名前が出ています。そういう問題を起こす人々の働きの背後には、凶暴な狼という、そういう比喩によるサタンの働きがありました。エペソの教会には外側からの迫害だけじゃなくて、内側からサタンの働きによる教会破壊工作があるんですね。こういう働きっていうのは初代教会だけだと思ったら大間違いなんですよ。実は私がトロントを去ってシンガポールに宣教師として派遣された時に、私は教会でこの使徒の働きの20章の29節30節のところから説教をしました。私は残されていった教会のリーダーたちが、どうもその祈ることをずっと詩篇を一緒に読んでたんですけども、やめてしまったんですね。これは危ないと思って、この、使徒の働きの20章の29節30節のところからお話説教しました。私が教会を去って、そして、その後でシンガポールで、行って宣教師として、働き始めた。
マイクを近づけてください。
マイクです か、聞こえますか。
ちょっとマイクが遠いです。
今その途中ですけども、私がこの人の後は20章でも私がいろいろ選挙の新学校に移るときに、このところから説教したことがありました。
あ、
をしてから教会の中に入り込んできました。そしてどんなトロップしたのかどうか分からないけど、聖書から外れた教えを持ち込んできたんです。大丈夫ですか？聞こえますか？聞こえますか？聞こえますか？大丈夫ですか？もし聞こえたらちょっと手を挙げてください。あ、大丈夫ね。はい。じゃあそのまま今、説教を続けます。
そのために、
教会の役員たちが、その、カリスマ派か、反カリスマ派かという、まあ、2つで分かれてしまったんです。結局、その、反カリスマの人たちは、あれはカルトだと、いうようなふうにして、随分揉めたんですね。で、
全然音が届いてないです。全く音が入ってきてないです。
私の声聞こえますか？
大丈夫ね。
あ、私の声は聞こえてる。じゃあこっちかい、こっち来てやった
ら。私の声聞こえ、
患者さんの声が聞こえないんですよね。
そうです。
牧師の声聞こえてますか？
私の声聞こえてますか？
遠いです。遠
い
です
。
とても遠いです。
聞こえてるみたい。
あ、じゃあこれから撮ってるんだ、きっと。
あ、そうです。
じゃあちょっと。
すいません。
パソコンか。
はい、どうでしょうか、聞こえますか？
聞こえますか？
あ、聞こえました。
あ、大丈夫ですね。はい、じゃあ続けます。よかった。今度は大丈夫みたいですね。で、その役員さんたちは、その次の牧師の史上数字をよく確かめないで、徴兵してしまった結果、やっぱり問題を起こしてしまって、で、私がミシガンで牧師をしている間にとどめを刺されるようにして、その教会は崩壊していったんですね。私はミシガンでいる間にその教会が揉め事を起こして教会が崩壊したことを聞きました。その教会には図書の棚がありました。で、結構たくさんの本があったんですね。そのうちの半分は私がその日本の練馬バプテスト教会に頼んでたくさん寄贈してもらったものなんですね。で、その後の半分は信徒向けの聖書の聖書仲介書27節などいろいろ購入したんですけども、それ私が自分でアルバイトをして働いて得た収入で寄贈したものでした。私は教会が崩壊したのであれば、私が寄贈した本を私に返してくださいと頼みました。すると、たくさんあった本、教会の本は元の牧師らいろんな人たちがみんな持っていって、ほとんど残っていないという返事だったんですね。その直後、その役員さん際から悔い改めの手紙が届きました。せっかく建てられた教会はサタンの手にかかって、人間関係の揉め事によって壊れてしまったことを、また人を裁いてしまったこと、あるいはその OMF の宣教師として召された人をサポートしなかったこと、愛がなかったことを詫びました。で、私はその悔い改めを受け入れました。私は言ったんですね、カリスマ派か反カリスマ派かで揉めるよりは主にある一致の方がもっと大切ですよと言ったんですね。 私がトロントを訪ねた時に、その私が宣教師としてアジアに行ってしまった、でしかもその教会のリーダーであり役員さんたちに相談もなしに行って別の宣教師として仕事に行ってしまったということ、そのことでもってそのこうサポートしなかったということ、そのことを涙ながらに詫びたんですね。でそして私に許しを請うてきました。何年も経ってのことですけども、そこで完全な和解、仲直りができたんですね。私は今その人たちと何のしこりもなく付き合うことができるようになりました。ですから一旦普通人間関係って壊れるともう壊れたままなんですけども、でもその不思議なことにそのイエス・キリストを信じた者はそういうふうにして和解、そして仲直り、回復ってことがあるんですね。でその役員さんたちは私に、役員さんは私にこう言ったんですね。使徒の働きの20章から福士先生が最後の告別説教をしたことを今でもよく覚えています。その時に警告されたことがその通りになりました。福士先生は後から狼が襲ってくることを予想していたんですねって私に言ったんですね。そしてそのチリジになった群れはほとんどは福音教会に今行っています。そこは昔私が大学院の学生であった時に日本語部の牧師がいない時だったんですけども、私が学生牧師として給料をもらって奉仕をしていた教会なんですね。イジスさんたちもその福音教会のメンバーに今なっています。私も今そこでいろいろ説教したりいろんなことをしたりお手伝いをしたりするような機会があります。私がいない時に起きたカリスマ運動がきっかけとなってその別の教会ですけども分裂したわけなんですね。その人間関係の傷というのはまだ少しは残っていますけども、でもほぼ落ち着きを見せています。最近のカリスマ運動が落ち着いてきた理由の一つは、そのカリスマ運動が成長してきて以前のような非聖書的な過激なエリート主義が薄くなってきたということ、丸くなっていったということも一つの一因なんですね。私にはそのカリスマ派の仲のいい友達もいます。ですからそのカリスマ派は異端的なカルト的な教えの人だというふうに誤解しないでいただきたいと思っています。いつか機会があれば聖霊運動に関するお話をしたいと思っていますけども、それは別の機会に譲ることにいたします。とにかく使徒の働きの20章の29節から31節までの御言葉というのは現代の教会の中でも現実のものとして起こっているんですね。教会の中で分裂分派の争いが起こることがあるんですね。また異端が入り込んだり、あるいは非聖書的な教えが入り込んだりすることがあるんですね。また人間関係で揉めることがあるんですね。狼はそうやって教会を壊そうとしたり、あるいは弱体化させようとしたりしているんですね。ですから聖書が説いているように目を覚まして祈っていなくちゃいけないんですね。32節で読みます。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされた全ての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。パウロは教会の人々の行く末を神とその神の御言葉に委ねると言いました。御言葉は2つの働きがあります。第1が御言葉が私たちを霊的に成長させます。御言葉に養われなかったなら、その人はなかなか成長しません。礼拝で御言葉に耳をしっかりと傾けている人とそうでない人とは大きな違いになってきます。日々聖書を読んで祈っている人とそうでない人とでは大きな違いになってきます。一緒に聖書を学ぶ機会がある人とあるいはほとんど聖書の学びをしてない人とは大きな違いになってきます。御言葉が私たちを成長させるとパウロが説いている通りなんですね。御言葉に親しむライフスタイルをぜひ持っていただきたいと願っています。御言葉の第二の働きは御国を受け継がせることなんですね。神の国は福音を聞いてそしてイエス・キリストを主として 受けた時から始まります。そして神の国の支配者として受けた時から神の国が始まります。御言葉が人を新しく生まれ変えさせます。そして御言葉が人を清め、そして神の国に入れさせるんですね。これはみんな御言葉の働きであるということができます。33節から35節までのところを開けてください。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも共にいる人たちのためにも働いてきました。このようにして労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。パウロはアンティオキアの教会とかいろんな教会からサポートを受けました。さらにピリッピやらマケドニアやケンクリアやいろんな教会からサポートを受けたんですね。でも、あちこちでもう盛んに旅行しながら伝道していますと、足りないことが起こってきます。そういう時でも足りないからって言うんで伝道牧会の働きをやめようとはしなかったんですね。パウロは天幕作りという方法で、自分で働いて自分で収入を得るという自活をするような方法も取りました。その点でそのペテロたちのライフスタイルとは違っていました。ペテロは全くのフルサポートであったようなんですね。さらにペテロは奥さんを連れて行動していたのに対して、パウロは独身で、独身というのは自由なんですね。だから仲間、他の仲間と一緒に危険を冒しながらも自由に旅をするというライフスタイルを彼は選んだんですね。とにかくパウロは自分の生活は自分で支えていく、自活するということができた人なんですね。それだけじゃなくて、例えばエルサレムで飢饉があったりするときは、その他の教会からその献金を集めて、それを捧げ物として持って行って、そのエルサレムの教会をこう助けるというようなことをした人でもありました。また、その貧しい人たちを顧みることができた人でした。そして弱い者を助ける人だったんですね。パウロはおもてなしをする財政的な力があって愛があり、人をサポートする意欲もある人だったんですね。パウロの説教の中心的なメッセージは、受けるよりも与える方が幸いである、これを覚えてなさいということだったんですね。面白いことに、これはパウロのメッセージであるとともに、主イエス自身が言われたことだったんですね。受けるよりは与える方が幸いであるというメッセージ、これは隣人愛に基礎を置いた教えです。隣人愛の具体的な行為を進めた教えでもあります。イエス様は、ただで受けたんだからただで与えなさいって、そういう言葉が福音書には記されていますけれども、でも受けるよりも与える方が幸いであるという言葉と、これは直接的には福音書のどこにもこの言葉書かれていないんですね。これはおそらくイエス様がおっしゃった言葉が広く、福音書には書かれていないけども、広く教会の中で伝承として受け継がれていった言葉であると考えられています。多くの人が何かをもっと多く受けようとします。人から自分に良くしてもらいたいと思います。人から受けたい、もらいたい、してもらいたい、自分の世話をしてほしいと思います。人を自分にとってどういう利用価値があるかと考えて付き合う人も少なくありません。親からなるべくたくさん遺産を受けたいと思う人もいます。自分の世話をしてくれる人を求めたりする人もいます。子供は親からたくさん物を受けるんですね。先生からたくさん受けて生徒は育っていくんですね。生徒は先生からたくさんのものを受けます。実は受けること自体は悪いことではないんですね。受ける中で人は育っていきます。受けることによって人は生かされます。教会のコミュニティの中で慰めや励ましを受けます。人から交わりの恵みを受けます。 こうして人は育っていきます。でも受けるだけでとどまっていてはいけないんですね。今度は一歩進んで与えることができる人へと成長する必要があります。受けることによる喜びは確かにあるんですけども、実は与えることによる喜びもあるんですね。そして与えることの喜びを私たちは経験することが神の御心なんですね。教会では牧師に世話したいとしてもらいたいと思う人もいます。それは悪いことではないんですね。時には世話をしてもらうことが本当に必要なこともあります。これを遠慮したりあるいは拒む必要もありません。でも自分の方が人を世話したりあるいは自分が隣人に仕えたり隣人に奉仕をすることの方が実ははるかに幸いなんですね。例えばなんですね、自分が何かのために役に立っていると感じることができることで生きがいも生まれてきますし、充実感もそして存在意義も出てきます。イエス様は私に与えることの素晴らしさ、与えることの価値を味わってほしいと願っておられるんですね。教会の中でお互いに使い合い与え合う、そういう麗しいコミュニティを作り上げていきたいと願っています。私は皆さんが聖書のメッセージを聞いて養われていると感じると私は喜びを感じます。御言葉を語って霊的に人を養うことは私の生きがいともなっています。皆さんもそういう与える喜びを味わうことができるんですね。例えばスモールグループの中で、あるいは聖書の学びをする中で、個人伝道していく中で御言葉を語ることによって他の人たちが恵まれる、養われるという、そういう幸いを得ることができたら素晴らしいなと思っています。皆さんの中で誰かのお世話になって、例えば、車でピックアップしてもらった経験がある人もいるかもしれません。まあ、タクシーを使えば、お金がかかるところを、まあ、助かっちゃったという経験をした人もいるかもしれません。そんなものにして助けてもらうことは実は素晴らしいことではあるんですね。素晴らしいことなんですけども、でも人を車でピックアップしてあげることの行為の方が実はもっと素晴らしいことなんですね。まあ、そんなふうにしてその他の人に仕えることはこれは損をしているように思われますけれども、実は神様に喜ばれる素晴らしいことをしているんですね。イエス様は私がそのようにして受けることの素晴らしさよりももっと素晴らしい行為、与えることの素晴らしさを味わう生き方を望んでおられるんですね。最後の36節から34節までのところで読みます。開けてみてください。36節、こう言ってからパウロは皆と共にひざまずいて祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送った。これはパウロがエペソの教会のリーダーたちと別れる最後の場面なんですね。これが最後の別れだと思うと涙が出てきて、まあ、それが声になってみんなが泣いたという様子が描かれています。36節から38節、これは非常に麗しい感動的な場面だとは思いませんか。パウロとエペソの教会の人たちがどんなにお互いに愛し合っていたかがよくわかるような場面です。エペソの教会の人たちが別れを惜しんで船まで見送った時の様子が目に浮かぶようです。別れは人生の一コマですね。長い間信仰になった人、お世話になった人がこの地を離れていくと、まあ、それなりにいろんな思いを込み上げてきます。4月16日の土曜日にイースターの前日ですけども、お世話になったもう85歳になられたコミュニティチャーチの串田節夫先生とその奥様がグローリーチャーチに立ち寄ってくださいました。そして私もその色紙とか記念品を差し上げました。 串田先生ご夫妻が高松を去って、まあ、これから神奈川県に引っ越しをなさる時だったんですね。お別れの挨拶の時、まあ、何人か人が来るだろうと、まあ、串田先生予想していたようですけども、でも結構たくさんの方々が見送りに街道に集まりました。串田先生はこの教会が無謀になって厳しい試練の中にあった時にサポートをしてくださった先生でした。皆さんの中に感謝の気持ちがあって、まあ、とても温かい雰囲気でありました。串田先生はしっかりとした御言葉の仲介に立った説教をなさる方だったんですね。その御言葉の薫陶によって教会はその無謀時代の試練を乗り越えることができました。エペソの教会の場合もパウロの御言葉の薫陶によって養われました。そうしたエペソの教会の人とパウロとの和解の時のそのところ、その場面と少し似たところがあるかもしれないなと思わされました。この和解の場面で見られるようなそのクリスチャンの交わりって素晴らしいなと思いました。このエペソの教会の人たちとパウロの間のこの交わりのようなそういう互いに愛し合う良い交わりをこれからも築き上げていきたいものだと思わされた次第です。お祈りしましょう。天の神様、イエス様の命令でもあり、またパウロの勧めである受けるよりは与える方が幸いであるという御言葉、今日は学びました。どうか私も受けるだけではなくて与えることの幸せ、祝福、素晴らしさを私が味わうことができ、またその御言葉を実践することができるように、そのようにして他の人たちを愛し、また仕えていくことができるような人間へと私が成長していくことができるように助けてください。イエス・キリストの名前を通して祈ります。アーメン。